Let's get into the Word of God this morning. Let's stand up and read the Word together. We're going to read about 3 verses today together from the book of Acts. Okay, say no. Once when Jesus was eating with them, he commanded them, "Do not leave Jerusalem until the Father sends you the gift he promised, as I told you before. John baptized with water, but in just a few days you will be baptized with the Holy Spirit." Okay, and verse 8, say no. "But you will receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witnesses, telling people about me everywhere." Amen. So today, this series, we've been talking about freedom that comes through Jesus Christ. And today we're going to talk about power, what the Holy Spirit gives me. Let's pray. Father, thank you for today. Thank you that we can gather in your name. Thank you that we have the freedom to gather together, Lord. Teach us from your word today. In Jesus' name. Amen. Amen. Oswari kudasai. You can be seated. So we're talking about today what the Holy Spirit gives me, what Holy Spirit gives you. Before Jesus ascended into heaven,
イエス様が天国に天に戻られる前に、
He told his disciples to wait for God's promised gift, the Holy Spirit.
イエス様は弟子たちに、お父さんからの天からの賜物が与えられるまで待ちなさいとおっしゃいました。
And a few days later at the Feast of Pentecost,
そしてその数日後、ペンテコステの祭りの時に、
God's Spirit came down upon the apostles, upon the disciples.
弟子たちの上に神様の御霊が下りました。
And filled them with His power.
そして弟子たちを御霊の力によって満たしました。
And transformed their lives.
そして、その力によって、弟子たちの人生が変革されました。
From being afraid of the religious leaders in Rome,
弟子たちは最初は、ローマの人たちや、また宗教指導者たちのことを恐れていました、怖がっていましたが、
being afraid that they might be arrested and put on a cross or stoned,
もしかしたら自分たちも捕らえられるのではないか、自分たちも石投げの刑を受けたり、十字架に作られてしまうんじゃないかということを恐れていたんですね。
They suddenly became bold witnesses for Jesus Christ.
でも聖霊が下った時にそのような恐れていた弟子たちが大胆にイエス・キリストのことを証しする証人に変わりました。
And that's the power of the Holy Spirit that came upon them.
それが聖霊の力ですね。弟子たちの上にそのような聖霊の素晴らしい力が下りました。
And the result of the baptism of the Holy Spirit that filled them,
そして聖霊に満たされて彼らは聖霊のバプテスマを受けましたけれども、それの結果は、
the disciples began to speak in tongues.
弟子たちは異言で語ったんですね。
They began to speak in languages that they had never learned before.
彼らが以前に学んだことがなかったような言葉で彼らは語り始めました。
Because in Rome at that time, there were many Jewish people that came to Jerusalem, but they were from very different parts of the world.
その時代ですね、エルサレムにいろいろなユダヤ人たちが集まりましたけれども、いろんな場所にいたユダヤ人たちがそこに、やってきたんですね。
And their first language was not Hebrew. Their first language was the country that they came from.
ですからユダヤ人でしたけれども、彼らの母国語というのはヘブル語ではなく、それぞれ住んでいた国の言葉によって、言葉が彼らの母国語となっていました。
And suddenly the disciples were speaking in their native languages.
そしてその人たちが、弟子たちが急に、その弟子たちがですね、そこに集っていた人たちの母国語で語り始めました。
But they were also given a spiritual language.
そしてそれだけではなくて彼らには霊の言葉が与えられました。
A heavenly language that only God could understand.
その霊の言葉、天の言葉というのは人は理解できない。神様だけが理解できる言葉が彼らに与えられました。
And we're going to talk about both.
そのことを両方私は語りたいと思うんですが、
Peter courageously preached.To all the crowd that had gathered around them.
そこに集まっていた人々にペテロという弟子が大胆にメッセージを語り始めました。
And he proclaimed the death and resurrection of Jesus Christ.
そしてそのペテロが語ったことはイエス・キリストの死と蘇りでした。
And the crowd responded, "What should we do?"
そしてそのペテロの大胆なメッセージを聞いた群衆人々がそうしたら私たちは今何をしたらいいでしょうかというふうにペテロのメッセージに反応したんですね。答えたんですね。
And the New Testament church was birthed that day.
そしてその後、新約聖書時代の教会というものが始まりました。
A church with Jesus as the head.
そしてその教会の頭、リーダーはイエス・キリストです。
And so in this part of the series, in this section of the series, we're going to talk about the roleOf the Holy Spirit.
ですからこのメッセージの部分において、今日から、聖霊の役割について私は語りたいと思います。
The role of the Holy Spirit in our lives, my life, your life.
私の人生において、あなたの人生において、私たちの人生において、聖霊様というのはどのような役割を持っているんでしょうか。
Jesus asked his disciples toTo wait until they had received the gift of the Holy Spirit.
イエス様は弟子たちに聖霊という贈り物、賜物を受けるまで待っていなさいと言ったんですね。
Why did they need to wait? They had been with him for 3 years.
どうして彼らはその聖霊が下るまで待たなければいけなかったんでしょうか。その以前ですね、もうイエス様と3年間一緒に暮らしていたのに。
Why?
どうして待たなければいけなかったんでしょう。
Because Jesus knew that they were going to need the Holy Spirit to live the life He wanted them to live.
というのはイエス様は弟子たちがイエス様の御心にかなった人生をしっかりと生きていくためには聖霊様が必要であると分かっていたからです。
And to be the witness that He wanted them to be.
そしてイエス・キリストの証人となるためには聖霊の力が必要だとイエス様は分かっていたからです。
And He knew that that would be impossible apart from the power and presence of the Holy Spirit filling each one of them.
それぞれの弟子たちが聖霊様の力と聖霊様の御臨在に満たされていなかったらイエス様の御心にかなった証人として生きていくことはできないとイエス様は知っていたんですね。
So today we're going to look at three points of the role of the Holy Spirit.
そして今朝はこの聖霊の役割三つ見ていきたいと思います。
And next week we'll look at two more.
そして来週はまた二つの役割を見ていきましょう。
But the first one is the Holy Spirit confirms to us our relationship with God.
まず一つ目の役割は、聖霊は私たちと神様との関係を確かなものにしてくださる。
And I think this is so important to live the way Jesus wants us to live.
このポイントはとても大切です。イエス様の御心にかなった人生を生きていくためには。
Romans 8:14 and verse 16 says, For all who are led by the Spirit of God are children of God, for His Spirit joins with our spirit to affirm that we are God's children.
ローマ人の手紙はこう言っています。8章の14節と16節です。神の御霊というのは聖霊ですね。神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供です。 私たちが神の子供であることは、御霊ご自身が私たちの霊と共に証ししてくださいます。
You know, some people put their faith in Jesus Christ and they get water baptized.
ある人たちはですね、私イエス様信じますと、イエス様に信仰を置いて、そして水の洗礼も受けるんですね。
But we all, whether we are Christians or not Christians, we all face struggles in life.
でも私たちがクリスチャンであってもクリスチャンじゃなくてもやはり人生において葛藤問題がやってきます。
But some people who have been water baptized still feel like they're just not close to God.
でもイエス様を信じて洗礼を受けた方々もでも何かまだ神様は遠い存在、自分は神様とは近くないって感じてしまうことがあるんですね。
And they question themselves, "Am I really saved?"
だから、神様が感じられない。私本当に救われているんだろうか。本当に私はクリスチャンなんだろうかっていう疑問が湧いてくることがあるんですね。
Is God really on my side?
本当に神様は私の味方なのかな。
But like I said, just because we put our faith in Jesus doesn't mean we won't have struggles in life.
しかし、イエス様に信仰を置いて、イエス様を信じて生きていこう、行くと決めて、やっていったとしても、人生に問題がやってこないとは限らないんですね。
But that's exactly why Jesus wants to baptize you in His Holy Spirit.
だからやはり葛藤問題がやってくるので、イエス様は私たちを聖霊のバプテスマで、聖霊様によって満たしたい。
願うんですね。
というのは聖霊のバプテスマを受けて聖霊様に満たされて、そして、天の言葉で、語ることができて、それを使っていくときに、
It reminds us and confirms to us our relationship with God, no matter what we're going through.
それによって私たちは何を人生で通っていても。天からの言葉を語って力づけられることによって私は神様との関係を持っているということがもう一度確かなものになるんですね。
And it gives us the confidence to move forward with him.
そして神様とこれからも前進して生きていこうという自信確信が与えられます。
And it gives us the confidenceTo make right decisions in life.
そしてまた人生において正しい決断が聖霊様によって満たされているから正しい決断ができるという確信を持って、進むことができます。
So the first role of the Holy Spirit is to confirm to us our relationship with God.
ですから最初の聖霊様の役割というのは私たちと神様との、関係を確かなものにしてくださいます。
And the second role is that the Holy Spirit reminds us of God's Word.
二つ目の聖霊の役割というのは、聖霊は私たちに神の言葉を思い出させてくださる。
And this is also very important to living the life that Jesus wants for us.
そしてこのポイントもとても大切です。イエス様の御心にかなった人生を生きていくためには。
John 14:26.
聖書のヨハネの福音書の14章の26節。
Says, But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and remind you of everything that I have told you.
しかし、助け主、すなわち、父が私の名によってお使わしになる聖霊は、あなた方にすべてのことを教え、また、私が、あなた方に話したすべてのことを思い起こさせて、くださいます。この私というのはイエス様のですね、イエス様の言葉です。
Starts out with, but the helper. Who is the helper?
この聖句はですね、しかし助け主という言葉で始まっています。この助け主は誰でしょう？
The Holy Spirit.
聖霊ですね。
Do you know that we all need helpers?
私たち全員が助ける主、助けてくれる人、必要でしょ？助け必要ですよね。
As I get older, I realize more and more I can't do everything on my own.
もう年を取って、年を重ねていくたびにですね、やっぱり一人で全部できないなってわかるんですね。
My computer crashed and I needed to build a new computer. And I needed a helper.
God sent me. 私のコンピューターこの間壊れたんですね。あ、じゃあコンピューター、新しいコンピューターが必要だ。誰かに助けてもらいたいと思ったら神様が助け主を送ってくれました。
And Pastor Ray, who used to help me living in Yokosuka, could not come here to help me.
以前はですね、横須賀のレイ先生がこちらまでわざわざ来て私のコンピューターが壊れたり調子が悪いと助けてくれたんですけども、もうそれができないんですね。
But God sent me a helper.
でも神様が助けてくれる人を送ってくれました。
And he was a big help.
もう本当にすごい助けをしてくれて感謝ですね。
But see, he helped me with physical matters.
グリンゴさんがですね、実際のものというコンピューターということに関して手伝いをしてくれました。助けてくれました。
But the Holy Spirit wants to help you with spiritual matters.
そして聖霊様は、私たちの霊的部分で助けをしたい霊的助け主なんですね。
And as we read our Bibles to learn more about Jesus and about God,
そして私たちは聖書を読んでもっと神様のことを、もっとイエス様のことを知ることができますね。
When we face problems and we don't know what to do,
そしてその時に、ある日、ああもうどうしてもいいかわから、どうしていいかわからないという問題に直面して、
those words that you've been reading in the Bible, the Holy Spirit will come and remind you of those words.
その問題がやってくる以前から聖書の言葉を読んでいますから、問題がやってきたらその聖霊様が私たちの心にこの聖書を読んだ、今まで読んだ聖書の言葉を思い起こさせてくれるんですね。
That is one of the roles of the Holy Spirit. He will help us and remind us of His Word, God's Word.
ですからその聖霊の役割の一つとして私たちが私たちの心の中に聖書の言葉、イエス様の言葉を思い起こさせてくれるんですね。
So when we find ourselves in having to make tough decisions,
ですから時々難しいと思えるような決断をしなければいけないとき、
we don't go to the world for answers.
どうしたらいいかというその答えを世の中に求めてはいきません。
We don't think about culture for answers.
またこの問題に対する解決策というのを文化の中で探そうともしません。
We ask the Holy Spirit to remind us of God's word to make the decisions in life.
私たちがその問題解決とかまた決断をしなければいけないときに行くときは、行くところは、聖霊様、どうぞあなたが聖書の言葉を通して教えてくださいって聖霊様のところに行くんですね。
Because there is nothing we face in this life that God's word does not have.Have the answer for.
というのは私たちが人生の中で直面するすべてのことに対する答えは聖書の中に入っているからです。
But we need to be filled with the Holy Spirit.
でもその答えが分かるためには聖霊様によって満たされなければいけません。
And we need to be filled with His Word so that Holy Spirit can remind us of God's Word.
そして私たちは聖書の言葉を毎日読んで、そして聖書の言葉を心に蓄えて、そして何かがあったら聖霊様がその聖書の言葉を私たちの心に思い起こさせて語ってくれるんですね。
Amen. Amen. So the third role of the Holy Spirit is that the Holy Spirit helps us in our weaknesses.
そして聖霊の三つ目の役割というのは、聖霊は弱い私たちを助けてくださる。
Anybody have weaknesses besides me?
私以外に弱さを持っている人いますか？誰もいない。すごい。
Only me, huh?
ありすぎて手もあげれないぐらい。
Romans 8:26 says, "And the Holy Spirit helps us in our weaknesses."
聖書のローマ人の手紙の8章の26節。御霊も聖霊ってことですね。御霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださいます。
For example, we don't know what God wants us to pray for, but the Holy Spirit prays for us with groanings that cannot be expressed in words.
私たちはどのように祈ったらよいかわからないのですが、御霊、聖霊ご自身が言いようもない深いうめきによって私たちのために取りなしてくださいます。
That comes from being baptized in the Holy Spirit and being able to speak in your heavenly language.
そしてこのようなことはですね、聖霊のバプテスマを受けて、そして、天の言葉、異言で語って、祈ることができるんですね。
And verse 27 says, And the Father who knows all hearts knows what the Spirit is saying, for the Spirit pleads for us believers in harmony with God's own will.
27節、人間の心を探り極める方は、御霊の思いが何か、御霊の思いが何かをよく知っておられます。なぜなら御霊は神の御心に従って聖徒のために取りなしをしてくださるからです。
This is what's so amazing about being baptized in the Holy Spirit.
本当に聖霊のバプテスマがこんなに素晴らしいと思えるのはこのことなんですね。
Even as a pastor, there's so many times that I don't know what to pray or how to pray.
牧師として、もちろん私も祈っているときに、でも牧師ですけれども、どうやって祈ったらいいかわからない、どのような言葉を使ったらいいかわからないということがあるんですね。
And I face situations not only in my own life, but facing situations with many of you, and I don't know what to pray.
自分が直面する状況においても、また皆さんが直面している状況に関しても、でもこれはどうやって祈っていいかわからないということがあるんですね。
But as I begin to speak in tongues and speak in my heavenly language,
でもそのような時に異言で祈って天の言葉で祈っていく時に、
I know that I am communicating with God even though I can't understand.
その言葉は、の意味が自分はわかりませんけれども、でも、私は言を通して神様とコミュニケーションを通っているということがわかるんですね。
Something happens within me as I pray.
そしてそのように祈るときに何か自分の中で起こるんですね。
And I know that as I'm praying in my heavenly language, I am praying in harmony with God's will.
そして、天の言葉、異言で祈っているときに、私は神様の御心に従って祈っているということが、御心と一致して祈っているということがわかるんですね。
Because the Bible says that the Father knows all hearts.
というのは聖書は言っていますね。神様は、天のお父さんは心の思いを全部知っていらっしゃると。
And even if you don't know what to pray or how to pray, the Father knows your heart.
そして、自分はどのように祈ったらいいかわからない、何を祈ったらいいかわからないという時も、天のお父さん、神様はあなたの心をちゃんと知っています。
And when you pray in your heavenly language, you're connecting heart to heart.With your heavenly Papa.
そして、天の言葉異言で祈るときに私たちの心と神様の天のお父さんの心がつながるんですね。
For the Spirit intercedes for us in harmony with God's will.
御霊は神の御心に従って私たちのために取りなしをしてくださる。
I love that. To pray in harmony with His will.
このところが大好きですね。神の御心に従って神様の心と一致して調和してって書いてあるんですね。
Sometimes when I'm praying with my own language that I understand,
自分が分かる言葉で祈っているときに時々ですね。
I don't always pray in harmony with God's will.
神様の御心に従って祈っているとは限らないんですね。
I'm praying with my own desire.
自分の心の願いをのために祈っていることがあるんですね。
God, I really want to go to the States.
神様、本当にアメリカに行きたい。
I want to see my grandchildren.
孫に会いたい。
I want to eat good barbecue, God.
美味しいバーベキューのが食べたい。
But I don't know if that's God's will or if it's just my will and I'm praying in my own desire.
そう、祈りますけれども、でもそれがただ自分の心の願いなのか、本当に神様がそう願ってるのか、わからないですね。
Right?
そうですよね。
And I have to pray, God, what is your will?
だからそう願いがありますけれど、でも神様、あなたの心は、あなたの御心は何ですか、あなたの願いは何ですかって祈らないといけないですね。
And I pray, God, not my will, but your will be done.
だから私の願いではなくて、あなたの御心がなりますようにと祈らなければいけません。
And I begin to pray in my heavenly language over this subject.
そしてそのようなことに関して、天の言葉、異言で祈るんですね。
Because I know when I pray in my heavenly language,It's not my desire. I'm praying heart to heart with God.
というのは、異言で祈るときに私は自分の心の願いではなく、神様の御心に、従って祈ってるからです。
And when I do that, it begins to change my desires and change my perspective.
そしてそのように異言で祈っていくときに私の心が変えられて、また私の見方も変わります。
It's no longer, I'm going to go to America no matter what.
だからそうしてくって心が変えられていくとも何があっても絶対にアメリカに行くっていう心ではなくなるんですね。
It's God, I have this desire, but more than anything, I desire to be with you and do your will.
何があってもアメリカに行くぞという心ではなく、神様もちろん私はアメリカに行きたいですけれども、でもそれ以上にあなたの御心がなりますように、あなたの御心をやっていきたいですという心に変えられるんですね。
And when I'm praying with even more serious issues, going to America is not that big of serious of an issue.
It's not.
It is for you, maybe.
アメリカに行くことはそんなにすごい決断ではないかもしれないって、こう私にとってはね、そうかもしれないけど、でもっとちょっとね、こう重大な決断に関して、
But when I'm praying with someone, for example, in the hospital,
例えばですね、誰かが入院して病気だとか、
Don't know if they're going to live or not.
でも本当にひどくなって、もう大丈夫かな、ちゃんと退院できて健康になるかもわからないという状況があったとして、
And I pray with them in myNatural language, but I also pray with them in my heavenly language.
もちろんですね、そのような方のために自分の言葉で母国語で祈りますけれども、それだけじゃなくて、やっぱり異言でその人のために祈るんですね。
Because when I'm weak, His Spirit becomes strong within me.
というのは、私が弱い時に神様の御霊、聖霊が自分の中で強くなるんですね。
Amen. And I'm moving through this pretty fast, so I think I'm just going to keep going. Is that okay?So let's look at the fourth role.
3つだけポイントをやろうと思いましたけれども、結構早くメッセージが進んでいるので4つ目に移ります。
The Holy Spirit empowers us to be effective witnesses.
聖霊の4つ目の役割は、聖霊は私たちが効果的な証人になれるよう力と権限を与えてくださる。
Have you ever been afraid to tell someone what Jesus is doing in your life?
皆さん誰かにイエス様がなさった人生においてなさったことを伝える言うのが怖い恥ずかしいと思ったことありますか？
Afraid of what they might think of you.
もしそんなことを言ったら相手にどう思われるかなとか思ったりとか。
Maybe being afraid that they might reject you and you won't have the same kind of friendship anymore.
イエス様のことを伝えたら向こうから拒まれて拒絶されて今までのような友情関係が終わってしまうんじゃないか、もうなくなってしまうんじゃないかって怖くなったりとか。
Afraid like the disciples that you might be stoned.
もしかしたらイエス様のことを伝えたら石を投げられるんじゃない弟子たちみたいに。
The role of the Holy Spirit empowers us to be bold and effective witnesses.
聖霊様はですね、私たちに、効果的な大胆な証人、大胆にイエス様の素晴らしさを伝えることができるような力と権限をくださいます。
Acts 1:8 says, "But you will receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witnesses, telling people about me everywhere."
しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてあらゆるところで人々に私のことを述べ伝え、私の証人となります。
You know, I grew up being a very shy boy.
私は、結構恥ずかしい恥ずかしがり屋な少年でした。
Can't see it now, maybe, but I was very shy.
子供の時はね、恥ずかしがりでした。おとなしい。
Very afraid of not being accepted.
で、人から受け入れられないんじゃないかってことを恐れたりとか。
Wanting to fit in with others.
人に受け入れられたい、人とこう合わせて生きていきたいっていうような子供でした。
But that changed.Not only after I was put my faith in Jesus and got baptized, but when I got filled with the baptism of the Holy Spirit, I became much more bolder.
しかし、そのような自分が、やはりイエス様を信じて、そして洗礼を受けて、そして聖霊のバプテスマを受けたら、変えられてもっと大胆に、こう話ができるようになりました。
That doesn't mean I like to go to the train station and just talk to strangers about Jesus.
だからといって、駅に行って知らない人にイエス様のことを伝える。そうそうではないんですけどね。
That's not really my gift.
そのような賜物を私は持ってないと思うんですが。
But when I get in a conversation with a person one-on-one and begin to get to know them, I share my heart about Jesus.
でもですね、誰かと知り合いになって少しずつこう会話を始めて人間関係を築き上げているときに、やはり私はイエス様がどのようなお方であるかということを伝えることができます。その理由は、聖霊様から力と権限が与えられて、効果的な大胆な証人になれたからです。
And being an effective witness doesn't mean being effective means they're going to get saved and every person you talk to about Jesus, they're going to get saved. That's
効果的な証人って効果的な、効果的にイエス・キリストのことを伝える人という言葉ですけれども、だからといってイエス様のことを誰かに伝えたらその人がもうクリスチャンに必ずなる。そうじゃないですね。その効果的というのはそういう意味ではありません。伝えた人全員がクリスチャンになるというわけではありません。
Being an effective witness means you understand God's word and you can share about Jesus with others.
その効果的な証人というのは、証人というのは、イエス・キリストの神様の言葉をしっかりと理解して、そしてそれを、ちゃんと述べ伝えることが、相手に話すことができるという人です。
It doesn't mean you have to become a theologian.
ですからその効果的な証人になるためには、神学者、聖書の言葉を全部勉強して、神学者になるという必要はありません。
It means this is what Jesus did in my life. This is how Jesus changed me. Let me tell you about it.
効果的な証人というのは、このようなことを、こんなに素晴らしいことがイエス様、ことをイエス様が私の人生にしてくれた、そのことを伝えたいですと、そう言えばいいんですね。
And you can say like Paul, I'm not ashamed of the gospel.
ですからそのことをイエス様の素晴らしい働きを伝えることができるんだったら、私はパウロのように、私は福音を恥と思いませんということができます。
And when you are baptized with the Holy Spirit and you become that effective witness, there's a joy in sharing with others.
そして聖霊のバプテスマに満たされて、そして効果的な証人になるときに、イエス様のことを伝えるときに、内側からですね、喜びがやってくるんですね。
The disciples who were very timid and afraid suddenly became bold witnesses.
恥ずかしがって本当に怖がっていた弟子たちは聖霊に満たされたことによって大胆にイエス・キリストの証人になることができました。
And you will find that the greatest thing in your life is being able to share about Jesus and what He's doing in your life with others.
そして人生において一番素晴らしいこと、一番大きな喜びというのは、イエス様が自分の人生にしてくれた素晴らしさを人に述べ伝えること。そうなると信じます。
I love to build computers and I love computers.
私コンピューター大好きだし、コンピューターを作るのも大好きです。
But the joy I have in putting together a computer and it actually works is not the same kind of joy when I'm able to share with others what Jesus is doing in my life.
コンピューターを組み立てて、そして実際に使ってみたら、それがちゃんと使えるっていう時にもちろん嬉しくなりますけれども、その嬉しさ、喜びというのは、イエス様のことを誰かに伝えて、伝える喜びとは比べ物になりません。
We need to ask the Holy Spirit to fill us with boldness.
ですから聖霊様に頼みましょう。どうぞ力とまた大胆さで私を満たしてください。
And the last point I want to make about the role of the Holy Spirit.
そして聖霊の役割の最後のポイント、5つ目ですね。
Is that the Holy Spirit produces Christ-like character in us.
聖霊は私たちの中にキリストのような品性を生み出してくださる。
Isn't your greatest desire to be more like Jesus?
イエス様のようになりたい。それが皆さんの最大の願いではありませんか?
Or is your greatest desire just to fit in with the people around you?
それとも皆さんの一番の願いというのは周りの人に合わせていきたい。そうですか?
It's not like I want to offend people.
もちろんですね、人の気を、人との気を気に障るようなことをして、人と違った人生を生きていきたい。そうじゃないんですけれども。
But some people will be offended by your joy of knowing Jesus.
でもですね、やはりイエス様を知ってその喜びに満たされていると、それを見て、やはり気を悪くする人も出てくるかもしれません。
Because the Bible says that the light is going to get brighter, his light is going to get brighter in darkness.
聖書は言っていますね。明るいものはもっと明るくなる。暗いものはもっと暗くなってくると。
It's gonna get darker.
だからもっともっと暗くなるから、暗闇は明るさを嫌いますよね。
And more pronounced in the world.
それがもっともっと世の中でははっきりと見えてきます。
But God wants to use His Holy Spirit to produceChrist-like character in your life.
でも聖霊様は神様の御霊は私たちの中にキリストのような品性を生み出したい、生み出してくれるんですね。
And what is Christ-like character?
ではキリストのような品性とは何でしょう?
Christ-like character that can only come through Jesus and His Holy Spirit.
そのキリストのような品性というのはもちろんですね、キリストから聖霊様からしかやってきません。
Galatians, Paul tells us, but the Holy Spirit produces this kind of fruit in our lives, and the fruit is talking about character. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness.
ガラテヤ人の手紙でパウロという人はこのように聖霊の実、この聖霊の実というのはもちろんキリストのような品性ですけれども、それを語っています。しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、
Gentleness and self-control, there is no law against these things.
柔和、自制です。このようなものを禁ずる律法はありません。
This is the kind of character quality that God wants to birth in you.
このような、今読んだような品性を神様は私たち一人一人の中に生み出したいと願っています。
So when you start getting angry at your spouse,
自分の結婚相手に怒るとき、
the Holy Spirit will come and remind you of God's word.
聖霊様が皆さんの心にやってきて、神様の言葉を思い起こさせますよ。
Patience.
忍耐を持ちなさい。
Kindness.
親切にしてあげなさい。
Gentleness.
もう柔和で優しくしなさい。
And we begin to rely upon the Holy Spirit.
そういうことが分かったら、あ、聖霊様あなたに頼ります。自分じゃできません。
And little by little, step by step, our hearts become softer and tender.
そして少しずつ聖霊様が働いて、私たちの心が柔らかくなりますね。
But you have to be filled with the Holy Spirit.
でもそのためには聖霊によって満たされなければいけません。
You can't do it on your own.
自分の力じゃできません。
Amen? We can't do it on our own.
自分の力じゃできないんですね。
It's Christ's Spirit that produces that kind of fruit in our lives.
でも聖霊の、キリストの力によってこのような素晴らしい実が、品性が私たちの中にもっともっと培ってきます。
A lot of people don't like to pray for patience.
多くの人がですね、神様忍耐をくださいって祈ることが好きじゃないんですね。
I started praying for patience and God gave me my wife.
Oh my goodness.
Just kidding.
神様どうぞ私の人生において、もっともっと忍耐が生まれてきますように、忍耐をこう培ってくださいって神様に祈ったら、神様が私に妻をくれました。
God gave me all of you.
神様は私に皆さんをくれました。
God started putting me into places where I needed patience.
それということはですね、自分の中にもっともっと忍耐を培うために、その忍耐を培うような状況に私を入れてくれた。だから結婚。
We can pray. Yes, God uses marriage.To produce this kind of fruit.
ですね。このような御霊の実を培っていくために、やはり神様結婚という夫婦の関係というのを本当に使いますね。
That's the truth.
それは本当ですね。本当にもう本当。
As much as I love my wife, I still need the power of the Holy Spirit.
もちろん私は妻のことを愛していますけれども、でもやっぱりね、こうやってこう共に生きていくためには妻と聖霊の力が必要です。
Amen.
本当に。
Amen. But we have to want that fruit.
でもですね、まず最初にやはり神様このような御霊の実がキリストのような品性が自分の中に生まれてきますようにと願わなければいけません。
We have to pray for that fruit.
だからその御霊が自分の中でこう生まれてくるように祈らなければいけません。
And then be prepared to face situations that will help produce that fruit.
そしてそのような御霊の実を実らせることができるような状況が自分にやってくるために心の準備をしましょう。
How do you get wine?From grapes.
ワインですね。ブドウ酒はどのようにブドウからこう作り出されるんでしょう。
If you ask for a glass of wine, they don't just put a whole bunch of grapes in your glass.
ですね。ワインをくださいって言ったらその中にブドウの実を入れませんよね。
How do they get it?
どうやってブドウからワインができるんでしょう。
They press it.
ですね。もうこう絞るでしょ。ブドウの実を絞らないとね。
And then they get good wine.
そして絞ればいいワインができるんですね。
Right? Sometimes we start praying for more character qualities of God. God presses us.
イエス様どうぞあなたのような品性が私の中に生まれてきますようにと祈るときにそれがなるために神様が私たちの人生を、
ね、絞ることがありますね。Transformed into His character.
ですね。イエス・キリストのような品性になるために、に変えられていくために、その、この部分を神様がこう絞る、働きかけることがあります。
And I want us to understand today that the baptism of the Holy Spirit was promised to all.
そして今日皆さんに分かっていただきたいのはこの聖霊のバプテスマというのはすべての人に神様が約束している賜物です。
It wasn't just for the disciples back then.
それはその時代のですね、弟子たちだけのために与えられたものではありません。
It's for all who believe.
この聖霊のバプテスマはイエス・キリストを信じる者すべてに与えられる、賜物です。贈り物です。
It's for all who will ask.
そしてまたそれをください聖霊のバプテスマをくださいという人たち求める者たちに与えられます。
ペテロ said that each of you must repent of your sins, turn to God, and be baptized in the name of Jesus Christ to show that you have received forgiveness for your sins. Then you will receive the gift of the Holy Spirit.
そこでペテロは彼らに答えた。悔い改めなさい。そしてそれぞれ罪を許していただくためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けるでしょう。
He said the promise is to you and to your children and even to the Gentiles, which is you and me. Thank you, Jesus. All who have been called by the Lord.
なぜならこの約束はあなた方とその子供たち並びにすべての遠くにいる人々すべての遠くにいる人々というのは英語ではまあ異邦人と書いてありますけれどもそれは私たちですね。ユダヤ人ではない私たちですね。すなわち私たちの神である主がお召しになる人々に与えられているからです。
And now I went too far and I don't know if I can finish everythingJohn the Baptist baptized in water.
聖書の中でバプテスマのヨハネという人が出てきますけれども、彼は水の洗礼を授けました。
He called people to repentance of their sins.
彼はですね、バプテスマのヨハネは人々に自分の罪を悔い改めなさいというふうに述べ伝えました。
But it was John the Baptist who pointed to Jesus.As the one who will baptize us with the Holy Spirit.
そして私たちに聖霊のバプテスマを授けるのはイエスであると言ったのがバプテスマのヨハネですね。
And God will give the Holy Spirit to those who will ask in faith.
そして神様は信仰をもっと求める、信仰を持って求める者に聖霊を与えてくださる。
Jesus said, if you sinful people know how to give good gifts to your children, how much more will your heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask Him?
イエス様はこうおっしゃいました。してみるとあなた方も悪いものではあっても自分の子供には良いものを与えることを知っているのです。とすれば、なおのこと、天の父が求める人たちにどうして聖霊をくださらないことがありましょう。
Do you want the baptism of the Holy Spirit?
皆さんどうですか？聖霊のバプテスマを受けたいですか？
You have to desire and you have to ask for it.
もしそうだったら、神様聖霊のバプテスマをくださいって神様に求めなければいけません。
And if you look at just the book of Acts,
聖書の中の、使徒の働きというところを見てみると、
four of the five accounts where the baptism of the Holy Spirit
was... 聖霊のバプテスマということが書いてある5つの箇所の中で、そのうちの4つは、
resulted in speaking in tongues in a heavenly language that only God understands.
その聖霊のバプテスマを受けた人たちは、異言で語った、天の言葉で語った、その言葉は人には理解できないけれども、神様はわかる、そのことが、5つのうち4つに書かれています。
That was the result.
それが結果ですね、聖霊のバプテスマを受けた結果、異言で語るということが聖書に書かれています。
And so, the most common, you know, if we look at the book of Acts is where that we can really see how the baptism of the Holy Spirit was given.
使徒の働きを読むときに、どのように聖霊が下り、人々が聖霊のバプテスマを受けたかということを読んで、
The most common method was when one of the disciples or someone who is already a Christian laid hands.
その方法の最も共通しているものというのは、リーダーとかクリスチャンである人が聖霊のバプテスマを受けたいという人の上に手を置いて、
And by faith, they received the gift of baptism of the Holy Spirit.
そして祈ったんですね。それによって受けたいという人が信仰によって聖霊のバプテスマを受けました。
That was the most common way.
それが聖霊のバプテスマがやってきた、それに聖霊のバプテスマに満たされた人たちの一番共通している方法が誰かに祈ってもらうという方法でした。
One time, Peter was just sharing with a group of people, and the Holy Spirit came upon them.
ある時はですね、ペテロという人が人の皆さん人が集まっているところでメッセージをして、そこに聖霊が下ったという記事も書いてあります。
But the most common method was having someone lay hands on you and pray for you to receive the gift of the baptism of the Holy Spirit.
そういうことも起こりますけれども、一番共通している最も大きい一番大きい多い方法というのは、やはり誰かに聖霊のバプテスマを受けたいと思ったら、誰かに手を置いて祈ってもらうという方法が一番多い方法でした。
And I remember my pastor and some others laid their hands on me and prayed for me to receive the baptism of the Holy Spirit.
私の場合もですね、聖霊のバプテスマを受けた時はですね、自分の牧師またリーダーが私の上に手を置いて祈ってくれました。
And at that moment,I felt kind of a heat within my body.
そして祈ってもらった時に、やっぱこう自分の中でなんかこう熱くなるような気がしました。
But nothing else happened at that time.
でもその時に異言で語るとかそういうことが起こりませんでした。
But we were in a prayer meeting, and so I just sat in a corner and I just said, God, I want to be filled with your spirit.
そしてその後祈り会だ、それは祈り会だったんですけれども、その祈ってもらった後ですね、その隅の方に行って、どうぞあなたの御霊で、満たしてくださいってもう一度自分で一人で祈ったんですね。
And suddenly these syllables just began to come out of my mouth, syllables that made no sense to me in my natural language.
そうして、してる時に、突然なんかこう音のようなものが口から出てきて、それを自分の耳で聞こえたんですけれども、意味が通じないような、でもただ音みたいなのがこう、から湧き出てきました。
And I had two choices.
その時に二つの選択肢があって、
Those syllables that didn't make any sense, I could just shut it down and close my mouth. I don't want to look foolish.
なんか音のようなもので意味が全然通じないものだったので、何かこう愚かに見えるかなと思ってその音が出ないようにと口を閉じることもできたし、
Or I could just start saying those syllables over and over again, and as I
もう一つの選択肢は、音が出てきて意味はわからないけれども、それを音を出し続ける。
And as I did that, more and more began to bubble up, and I just began to speak in a language that I didn't understand with my own understanding.
でも私が選んだのはその音出てくる音を抑えないで、ただこう言い続けて音を出し続けて、それは私の理解ができるような言葉ではありませんでしたけれども、それを語り続けました。
But I knew I was connecting with the heart of God.
でもその時に分かったのは、この異言の言葉を語ることによって、私の心は神様とつながっているということです。
And I knew that I would never pray. It was not praying to the devil.
そしてそのですね、異言で語っているときには悪魔に対して語っているのではないということがはっきり心で分かりました。praying in harmony with the heart of God. そしてそれが分かったのは神様の御心にかなって神様の心と一致して祈っているということははっきりと分かりました。
And the more I prayed, just the more flow began to come.
そしてその異言で祈り続ければ続けるほどもっともっと流れて出てくるようになりました。
And God gives us examples in the natural.
それはですね、自然界でも神様が実例を見せてくれます。
How many babies when they pop out of your womb just start talking like your husband?
ですね、赤ちゃんが生まれた瞬間も自分の夫のようにちゃんと言葉が喋れる、言葉が出る、そういう赤ちゃんいます？
They don't, right?
出ないですよね。赤ちゃん生まれてすぐにペラペラ喋んないですね。
They start with little syllables. They start with one word or two words.
最初は赤ちゃんなんか音をね、発し出して、そしてそのうち一言とか二言言い始めて。
And as they practice, they become more fluent.
そして話せば話すほど子供は、ちゃんと言葉を話すことができるようになりますね。
But you have to get past the fact that what you're saying you can't understand with your natural understanding.
それと同じですね。私たち異言で語り始めたら、意味がわからないからどうしようっていうところをやっぱりこう通り抜けてやり続けることが必要です。
And so the syllables that begin to come out of your mouth are not going to make sense in your natural understanding.
っていうのはですね、言葉、異言の言葉は音のようなものですから、頭では理解できません。
ButGod says that if you desire and you ask for the Holy Spirit, He will baptize you in the Holy Spirit.
でも神様はおっしゃっていますね。私たちが願っていくならば、求めるならば、私たちを聖霊のバプテスマで満たすと。
So if you've never received the baptism of the Holy Spirit,
ですから皆さんの中でまだ自分は聖霊のバプテスマを受けていないっていう方。
And you want to receive the baptism of the Holy Spirit.
でも私はその聖霊のバプテスマを今日受けてみたい。受けたい。
We want to pray for you.
そのような方々のためにお祈りしましょう。
Peter said, "Repent, be water baptized, and receive the Holy Spirit."
ペテロという人は言ってますね。まず自分の罪を悔い改めなさい。そしてイエス・キリストを信じなさい。そして水の洗礼を水のバプテスマを受けなさい。そうすればあなたは聖霊という賜物を受けます。聖霊のバプテスマを受けます。
And there was only one case in the book of Acts where Peter preached and they were filled with the Holy Spirit.
そして使徒の働きの中でこういうことが一つ書いてあります。ペテロが群衆にメッセージを伝えて、そして聖霊が下ったと、人々が聖霊に満たされたと。
But Peter said to the disciples with him, "What are stopping these Gentiles from being now baptized in water because they have been filled with the Spirit?"
というのは、そのような人たちはですね、水の洗礼を受ける前に最初に聖霊のバプテスマを受けて聖霊に満たされたんですね。ですからペテロが弟子たちと他の人たちに言ったんですね。彼らはイエス・キリストを信じて今もう聖霊を受けました。どうして誰が彼らが水のバプテスマを受けるのに反対することができるでしょう。彼らは異邦人ですけれども聖霊を受けたので、彼らを水の洗礼を受けるのを止めることができる人は誰もいませんってペテロ言ったんですね。
So if you've repented of your sins and asked Jesus to be Lord of your life,
ですから自分は罪人です。その罪のためにイエス・キリストが十字架で死んでくれました。だから私はイエス・キリストを自分の救い主として主として彼に信仰を置いて今心に、受け止めますとしてらっしゃる方、
You can be filled with the baptism of the Holy Spirit if you desire it.
そのような方はですね、願えば求めれば今イエス・キリストの御霊聖霊によって満たされて聖霊のバプテスマを受けることができます。
So if you've never received the baptism of the Holy Spirit, I want you to come forward at this time. It's nothing to be ashamed about. It's a gift.
私はイエス・キリストをもう信じているけれども、でもまだその聖霊のバプテスマを受けていない、聖霊によって満たされる体験をしていないという方、恥ずかしく思う必要はありません。今日そのためにお祈りしましょうというのは、求める者には、神様は、素晴らしい聖霊のバプテスマという賜物をくれると聖書が約束している。それは贈り物ですね。
It's a gift that God wants to give you.
それは神様が皆さんに与えたいと願ってらっしゃる贈り物です。
to strengthen your heart and to live for Jesus.
そしてその聖霊のバプテスマの贈り物の目的は、私たちの心が強められて、そして力強められて、そしてイエス・キリストのために日々生きていくためです。
So if you want to be filled, come and we'll pray with you now.
ですから、まだ聖霊のバプテスマを受けたことがない、そしてまただから異言で語ったことがないっていう方は、でも今日私はその賜物を受けたいっていう方は前に来てください。一緒にお祈りしましょう。
Let's stand up, and those who want to be prayed for, you can come forward at this time. Let's all stand up.
皆さんぜひお立ちください。そして今日ですね、私は聖霊のバプテスマを受けたいですという方。 聖霊様に満たされたいですという方、ぜひ前に来てください。一緒にお祈りしましょう。
So you can say that.
I just want to tell you, to all of you, that I could feel the presence of God is here now.
皆さんに今日伝えたいのは、本当に今、ここに神様がいらっしゃる、神様のご臨在があるということです。
And God wants to speak to your heart that,
そしてここに今いる本当の神様が、あなたの心に個人的に語りたいと願ってらっしゃる。
If you desire to receive the Holy Spirit, come.
ですから、本当に聖霊様を受けたい、聖霊様に満たされたいという方は前に来ましょう。
And receive the power of the Holy Spirit.
そして聖霊様の力を今日受けましょう。
The Father God is very much willing to give it to you, but you have to desire, you have to ask in faith in Jesus Christ.
天のお父さんはそのことをしたい、皆さんを聖霊様で満たしたいと心から願っていますけれども、でも皆さん自身がそれを求めなければいけません。皆さん自身がどうぞ聖霊様をください、私を満たしてくださいと願わなければ、求めなければいけません。
Stop the recording, Paul.